旧会の暦は主の変容主日となりました。主イエス・キリストが山の上で光り輝く姿に変わったという出来事から今日の御言葉を聞いてまいります。この出来事から神様は私たち現代人に何を語ろうとしているのかを見ていきたいと思います。6日の後と書いてあります。6日前に何かがあったんです。で、何があったのかというと、今日の福音書の中にはないんですが、その直前のマルコ8章のところにそれが書いてあるんですけど、そこには2つ注目すべきことが載っております。一つは弟子のペトロがイエスに対して、あなたはメシアです、救い主です、キリストです、こういうふうに告白したことが一つです。もう一つはそのペトロの告白を受けてイエス様がこれから自分に起こるであろうことを予告をするという場面であります。イエスはそこで弟子たちにまずこういうふうに尋ねました。あなた方は私を何者だと言うか。するとペトロが先ほどのように、あなたはメシアですというふうに答えたわけであります。で、このペトロの答えを受けてイエスはですね、これから自分に起こることを打ち明けてまいります。人の子は多くの苦しみを受け、長老、祭司長、律法学者たちによって殺され、3日の後に復活する。この弟子とイエス様のやり取りがあった6日の後、イエス様は山の上で光り輝く姿に変わったのであります。このつながりは大切です。これを踏まえずして、6日前の出来事を踏まえずして、イエス様の変容の出来事を読むことはできない、そういうふうに言ってもいいぐらいです。変化はすでに起こっていました。山の上で姿が変わる以前にイエス様はもうすでに変わっていたんです。変容していたんです。言うなれば山の上での変容というのは、この起こった変化が目に見える現象として現れただけです。ただし変化がもうすでにあったとはいえ、イエス様以外その変化に気づいた人は誰もいません。なぜならこの変化というのはイエス自身のうちに起こったことだからであります。イエスに起こったその変化を初めて打ち明けたのが6日前でした。人間イエスの内面で起こったこの変化、これを私たち見逃すことはできないのです。まもなく自分は十字架にかけられるという気づきです。そしてこの十字架を受け入れていく、神の出来事として受け入れていくという、この心境の変化であります。そんなことすぐに人には話せないでありましょう。まず自分自身でそれを受け入れていかねばなりませんでした。ナザレで育ち、やがて大人に成長して、洗礼者ヨハネから洗礼を受けて神の国の宣教を ガリラヤ地区を中心に大々的に始めていったイエス。一人の人間、イエスとして見るならば、そうした働きは素晴らしい活躍でありまして、言うなればここまで順風満帆に人生を送っていたのでしたが、そんなイエスが一体いつどこでこの受け入れがたき運命を悟ったのでありましょうか。人生のどのタイミングで受難と復活のことを知らされたのでしょうか。これはとても大きな謎です。教会の暦はここまで建伝説でありました。2024年一番最初の主日は主の洗礼主日として始まりまして、それから先週まで建伝説がずっと続いてきました。その間イエス様がナザレの街道で聖書のお話をしたり、悪霊を追い出したり、病気を癒したり、そうした目覚ましい働きが次から次へと出ていて、そこを私たちは毎週日曜日追っかけて読んできたわけであります。それが建伝説に読んだ福音書、福音の言葉でありました。で、多くの人たちはですね、そうしたイエスの活躍に目を丸くして驚いて感激している様子というのが毎週日曜日に書かれておりました。福音書にあるのはイエス様がこういうことを言った、こんな素晴らしい技をなさったというように、もっぱらイエス様の活躍が書かれていたわけでありますが、イエス様の心の内を知れる部分というのはこの建伝説の間ほとんどありませんでした。あえて一つイエス様の心の内側を表している箇所はないかなと思って言うと、これは先週の福音書に出てきたところです。皆さん覚えてるでしょうか。イエス様が疲れて人里離れたところへ行って祈ったという箇所であります。一人になりたい、そういうイエス様の心境が、心の内がこの一行から読み取ることができました。でもこれだけでした。他は活躍する場面がほとんどでした。ひょっとするとこの時でしょうか、受け入れがたき運命を神様から示されたのは。それともヨハネから洗礼を受けた時でしょうか、神の声がイエス様に届いた時だったでしょうか。死と復活の運命をイエスが悟ったのがいつだったのか、聖書には記録がないので分かりませんけれども、どこかでイエス様はこれを自覚的に受け止めたことは確かです。だからこそ弟子たちに打ち明けたんです。これがイエス様の内面で起こった大きな変化、変容です。この変化が少し遅れて弟子たちに目に見える形で現象として現れた、それが今日の三条の変容の出来事、こういうふうに受け止めることができます。イエス様は弟子たちに自分の死と復活のことを初めて打ち明けたとき、弟子たちはどう反応したでしょうか。
信じようとしませんでした。そんなことを言っちゃいけませんよ先生、いさめたりしたことであります。あまりにも唐突ということもあったからでしょうか、彼らはイエス様の告白を受け入れることはできなかったんです。今日の場面ではイエス様の姿が変わり、やがてエリアとモーセが現れてイエスと語り合うという場面、それを目撃するとペトロはそのあまりの神々しい姿に興奮し、喜びにあふれて、つい思わずこう口走ったのであります。先生、私たちがここにいるのは素晴らしいことです。仮小屋を三つ建てましょう。一つはあなたのため、一つはモーセのため、もう一つはエリアのためです。嬉しさのあまりこのように口走ったのですが、このペトロの反応は決してペトロという人が、この人のキャラクターがせっかちだったからとか直情的な人だったからこういうことを言ったんだと批判的に言うことはできないと思います。このような神々しく不思議な光景に出くわせば誰だって驚き興奮するでありましょう。ごくごく普通の誰もが経験する感情であり反応であり、そして私たちが取る行動、それをペトロが口に出して言ったにすぎません。突如もくもくと雲が現れ、三人の姿をその雲が覆い隠してしまいます。それはまるで有頂天になっていたペトロに向かって、お前違うぞと脳を突きつけたかのようです。今日の使徒書パウロの言葉にこのようにありました。私たちの福音に覆いがかかっているとするなら、それは滅びの道をたどる人々に対して覆われているのです。福音に覆いがかかる、そんなことがあってはならないというパウロの強いメッセージですが、このパウロの言葉を今日のペトロに当てはめてみたいと思います。ペトロが思わず口にしたこと、これは神様がお示しになった福音に覆いをかけてしまったことのように思えてなりません。イエス様、これは素晴らしい、小屋を三つ建てましょう、記念碑作りましょう、記念の建物を作りましょう、何か素晴らしいことがあるとそれを記念したい、そういうふうに思う気持ち、これは誰もが提案しそうなプランであります。けれども今日の聖書によると、これが福音に覆いをかけることだったんですね。三つの小屋を記念に建てる、これはペトロが、そして私たちが福音を読み違えてしまっているということなんです。そこに福音はない、そこに神様はおられない、何かを見落としているんです。喜ばしいとは言えない何かがそこにあるのです。私たちはむしろここに、この後起こるイエス様の運命、受難と十字架の死を読み取っていくべきなのです。見えないけれども福音がここに隠されていたんです。
イエス様がモーセとエリアと語り合うという神々しい姿から、イエス様の内面で起こったこの大きな変化、この後起こる受難とし、それを私たちはここに見ていく必要があるのです。かくも神々しい光景からどうでしょうか、イエス様の受難と死を読み取ることできるでしょうか。できないと思います。一体誰がそこに福音を見出すことができるでありましょう。今年は少し早めですけれども、次の日曜日から四旬節の礼拝を守ってまいります。四旬節はキリストの受難へと私どもの思いを向けていく季節であります。山の上で起こった素晴らしい出来事、主イエスキリストの変容、そこに登場したモーセとエリア、雲の中から聞こえた天の声、これは私の愛する子、これに聞け。その6日前、イエス様は自分に起こる苦難、受難を弟子たちに打ち明けていました。ここからイエスは十字架へと歩み始めたのです。主の変容はイエスの内面で起こったこの大きな変化を、山の上で姿が変わるというとても意外な方法ではあったんですが、四旬節を告げる、私たちに告げるメッセージとなったのであります。その証拠とも言えるのが今日の九節の御言葉です。三条の変容の出来事が実は受難と結びついていた、そのことを示すのが九節の御言葉でした。人の子が死者の中から復活するまでは今見たことを誰にも話してはいけない。確かにこの時イエスは死と復活を弟子たちに告げ知らせていたのです。山の上での奇跡は終わりました。幻は何もなかったかのように消えていきました。でも全てが消え去ったわけではありません。聖書にこう書いてあります。ただイエスだけが彼らと一緒におられた。イエス様の出来事、イエス様の肉体、イエス様の命、これは幻ではなかったのです。そしてこの後イエスに迫る受難も現実のこととなっていきます。イエスの受難、十字架への道、一人の人間イエスにとってそれは受け入れがたき悲劇です。絶望と悔しさしかなかったと思います。けれどここに福音が隠されていた、福音に覆いがかかっていたんです。パウロは言いました、今日の御言葉ですが、闇から光が輝き入れよと命じられた神は私たちの心の内に輝く、イエス・キリストの御顔に輝く神の栄光を悟る光を与えてくださいました。受難の闇から光が輝き出るのであります。闇から光が輝き出る、それが三条の変容。四旬節を前に福音の光が私たちに輝きました。 祈りしましょう。主なる神様、御子イエス・キリストの華々しい活躍と そこからは見ることのできないもう一つのあなたの現実、イエスの受難と死を私たちは今日の御言葉から知らされました。どうかこのイエスの十字架に私たちが心を寄せて、これからの季節を共に信仰を持って生きていくことができますように、イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。